ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。Hello, everyone.
さあ、最近なんかいろいろ話題のニュースがありますけど、はい、キアヌはこういう、ね、こんなニュース、はい、着目してますみたいなのがあったりする？
着目ニュースですか？
もしくはまあ面白かったでもいいけど。
ああ、面白かったニュース。何があったっけな？こう、最近だとオリンピックの会長とか結構話題になってますけど。
ああそうね、燃えてるよね。
燃えてますねとかね。あとは、まあ科学系だとあれありますよね。
あれ
あれ
あれあれあれね。あー、はい、なんやろ。まあ実は調べてきたのは、まあ、火星かな。
そうです、
火星。
はい、
あ、火星ね、火星探査機ね。でもさ、はい、これさ、僕すげえ疑問やったんやけど、
はい、
なんかすごい話題になってるやん。
すごいってほどでもないですか。
え、だって Google でなんか検索したらさ、
はい、
このパーサバイアランスってやつ、
はいはいはい、
パーサビアランスか、ごめんごめん、パーサビアランスって検索したらさ、なんか花火飛ぶとかがあるんやけど、そこまでなんやっていう、そこまですごいんやみたいな、なんで Google がそんなわざわざお祝いしてるんやろっていうのはちょっと結構疑問やって。
こうあれ画面上でこう花火舞うんですか。
そうそうそうそうそう。
おしゃれ。知らなかったです。
そうで、なんでやろうと思って、まあ実はそれを調べてきましたと、はい、超話題の火星探査機パーサビアランス、なぜこんな話題なんでしょうっていう。
いいですね、タイムリーなトピックで。なんか2人とも赤いね服着ちゃってますね、たまたま。
あ、火星だから、
火星だけに。
そう、ちなみにこれパーサビアランス、
はい、
なんでこんな話題なんだと思います。
なんですかね、火星に行ったことは別に初めてではないはずですので。
そうそう、
だからでもなんか火星行くたんびにこう毎回話題になってるだけってわけじゃないんですよね。
あー、まあ多分そうやと思う、僕も。ちなみに答えはないですけど。
あ、そうですね。なんか
そうそう、
なかなか聞かないニュースではあるかなと思います。なんか衛星とかロケットが回収とかは、まあ、年に1、2回は聞くイメージですけど。
うん。
うん、まあ火星に行くこと自体、なんか大変そうなイメージはありますね。
そうよね。確かに。
うん、
っていうので、まあ、最初の疑問は、まあ、なんでこんな話題やねんと。まあ、火星、さっきもキアヌ言ったように、うん、実、9年前かな、違う、2011年にキュリオシティっていう火星探査機が打ち上げられてて、
聞いたことあります、はいはい。
そう、で、まあ、実はキュリオシティって今も動いてるんよね。だから、なんか、そんなに話題なのはなぜっていうのが、私の最初の疑問というか、で、まあ、今回調べてみましたよっていうことです。
じゃあ、何か違うんですね。こう今までと。
まあそれは聞いてのお楽しみですね。
おお。
はい。で、はい、じゃあまあ火星探査の歴史、
はい、
まあ、ちなみに私研究こう物理探査って言って地球の探査をするのが専門なんですけど、まあそれと似たようなものなんですけど、火星探査は初めて行われたのって何年でしょう。
初めて。1999年。
ああ、まあそんぐらいだと思うよね。僕もなんかそんなもんだと思ってないけど、はい、実は全然違って、はい、なんと1964年に、
はい、
から始まってます。そう、
結構アポロぐらい、ちょっと時間
分かんないですけど、そう、アポロぐらいよね、アポロ計画ぐらいよね。
同時にやられてたんですね。え、その頃にも火星には探査機とか着陸してたってことですか？
探査機は着陸してないけど、まあ、探査ってあのなんだろう、広い意味で言うと写真撮って調べますも探査やん。
あーそっか、別に到着する必要はないですね。
そう、到着する必要はなくて、で1964年には NASA のこのマリナー4号っていうのが打ち上げられて、火星のすぐ近くを、まあ、通過しながら写真撮って、それを画像を地球に送りましたよっていう、まあ、それだけなんやけど、でそれを22枚の写真を送るためだけに、火星に送りましたと。まあ当時はでもすごいんやろうけど、はい、でその後、まあマリナーっていうのがこのシリーズが続いて、6号7号7号9号っていうのが続いて、で1972年までに火星の表面の約 70% を撮影してますと。
あ、10年かけて 70%、 すごいよね、結構大掛かりでしたね。
そう、8年かな。でもまあまあ 70% も当時撮れたなら、まあ当然今と比べると画質は悪いんやと思うけど、まあでもすごいよね。
でも70年って考えたら、もちろんスマホもないですし携帯電話もねって考えると、当時って考えるとめちゃくちゃ高度な技術ですよね多分。
そうよね。もう70年って何があったんやろっていうレベルやから。
はい、
そんな時代に火星の写真撮りましたって相当すごいよね。
ですよね。
うん、でまあ当時は何を目的に火星に行ってたかっていうことなんやけど、
はい、
あの当時まあそのなんだろう、月にようやく行けたかなぐらいの時なので、
はい、
まあ、火星に何があるかとかは全然分かってなかったわけなんですね。
うん、
でまあなんとなく火星に植物とかがあったら、まあ、将来移住するとき役立つんじゃないかと思ってて。
はい、
結構なんか科学者の間でも、火星に植物とか実はあんじゃねみたいなって考えてる人もいたらしいのよ。
え、そうなんですか。まあそっか、それは当時何も分かんなかったからか。はい、
そうそうそうそう。でまあそれ別に当時は驚きの考え方じゃなかったんやけど、
はい、
ただまあこう、マリナー何号とか9号ぐらいまでで写真撮って、
はい、
あれ火星って砂漠ばっかりやみたいな、何もないやんっていうのが分かってっていう、はいはい、なんだろう、がっかり落胆した時代がありましたと。まあ、だから、この1970年ぐらい前半ぐらいで火星の探査がすごい盛り上がったんだけど、その後なんだろう、盛り上がらない時代が続きましたと。そうだからさ、最近さすげえ火星探査ってめちゃくちゃ多いけど、ちょっと前まで全然そんなことなかったと思うねんな。
あ、じゃあこう一時期衰退してた時があったんですね、80年90年代とか。
そうそうそう。なんかだから当時は火星になんかもう宇宙人とかが、まあ宇宙人か分からんけど植物とかがあったりとか、もしかして水があったりとかして地球人が将来移住できるんじゃないかみたいなっていう希望を持って調べてたけど、実はそうじゃないって思うのが分かって、でそれで80年90年は特に何もなしっていう感じだったよね。
ブランクがありました。ただそれがまた復活したんですね。
そう、復活したんですよ。
はい、
そう。なぜでしょう、
なぜか。
これはちょっと、これはちょっと難しいか。まあでも先じゃあ、あの、はい、先じゃあちょっともうちょっと時を経ましょう。でその後もマリナー計画の後、はい、実はまあちょっと何だろう、落ち込みましたってなったんやけど、まあ、その当時一応バイキング計画っていうのはあって、
はい、
で、火星探査機を着陸しましたと。でそれから生命を探しますっていうのが一応1976年にあったんよね。
ああ、はい。
でまあただまあここで火星に何もないっていうのが分かってがっくりっていう感じなのね。まあ、これがまあ火星の探査の歴史ですと。で最近は、はい、もうキアヌも知ってると思うけど、火星探査機のキュリオシティっていうのが2011年に打ち上げられて、まあ、2021年の今も、はい、活動して、火星にどんなものがあるかっていうのを調べてくれてますっていう感じですね。
はい、今も現役ですごいですね。バッテリーとか、
そう、あ、まあね、ソーラーチャージかな。
ソーラーか。あ
ー、そうそう。でいやまあすごいよね、こんなに、
はい、
なの、もうなんか実はもうなんか 終わってましたみたいな、キュリオシティはもう終了して火星で停止してますみたいな感じになってるのかなと思ってたけど、実はまあ未だに現役で動いてたっていうのは知ら
なかった。そうですよね、なんかこう世代交代したからね、今また新しい計画を、ね、つなげるっていう意味で行ったのかなって思ってました、勝手に。
そうそうそう、僕も思ってた。でまあキュリオシティとか、まあ実は今回の、まあ、今回のやつはちょっと違うけど、キュリオシティは何目的にしてるかっていうと、火星で水とか生命とかを探査しましょうっていうのを目的にしてて、
はい、
で実際火星の岩石の中に有機物を見つけましたっていうので、結構もうすごい鉱石を残してますと。一応マイルストーンみたいな感じなん
ですね。有機物、そうそう、ああそうか、結構それはまあいい発見ではあるんですね。
そう、まあ、まあ要は生物が
なんか、まあ、
どこにいるのかっていうのを探してて、でまあ水はどこにあるのか、生物がいるためにはもちろん今の我々の理解では水が必要だから水を探してますと、
うん、
でまあ同時に水を探してるけど、同時に岩石の中に有機物が見つかりましたっていうのは、まあすごい生命のなんだろうを見つける、まあ前段階というか、
うん、まさにあれですもんね、キュリアーシティって日本語で興味とか探求心みたいな意味がありますもんね。
そうそうそうそう、ちなみにこのキュリオシティっていうのは12歳の女の子が名付けたらしいよ。
え、すご
そうなんか公募で、
はい、
あの当選したなって。
センスいいですね。
ね、センスいいよね。そう、まあそんな感じで火星探査っていうのがまあ最近復活してますと、
はい、
いうんやけど、まあ、この背景には何があるかっていうと、
はい、
何があるかご存知ですか。
その今年探査をする意義っていうことですよね、ある意味。
まあ、今年っていうか、まあキュリオシティとかの火星探査機がまた盛り上がってるのはどういう理由があるでしょうみたいな。
理由なんだろう。
そう
だって有機物ありました、あ、それを持って帰りたい。
あ、違う違う違う、これキュリオシティの前の話ね。だから、
あ、前の話か。
そう、
何でしょう、移住するための情報がまだ必要とか。
あー、ちょっとまあそれは合ってるっちゃ合ってるんやけど、
はい、
なんやろ、もうちょっと前は1980年手前ぐらいはもう水もないし、砂漠ばっかりやし、生物もいないし、これは人間住めないんじゃないかみたいな状況になってたけど、なんか2010年前後ぐらいからまた盛り上がってる。実はまあその理由は、いろいろ研究した結果、実は火星に昔水が流れてたりとかっていうのが分かったり、あとまあ洞窟があったっていうのを見つけることができたし、どうやら昔水、海があったっていうのが分かってきたからね。
へえ、それめっちゃなんか地球っぽくないですか条件的に。
そうね、もう確かに洞窟あって海あって水流れてるともう地球やね
ほとんどですよね。
そうだから、まあこういうな感じで火星に、はい、まあ、当時見つけれなかったけど、実はなんか生物いいんじゃねっていうのが、そういう期待が出てきたからまた調査が始まってるわけですね。
あ、じゃあもう本当にバクテリアでも一匹見つければ、
ね、あ、もうそうそうそう、まさにその通り、いいですよね、バクテリア見つけたらもう大勝利よ
ですよね。
よし、これで地球人移住できるみたいな感じになるんじゃない。
そっか。
So, exploration on Mars begins from 1964. Mariner 4 took a photo of Mars surface for the first time on the same year. At the same time, people thought there will be plants on Mars, but from the photo they took, we found thatThe Mars surface is totally desert and nothing there. But however, in 2011, Mars rover was launched to find any mark of life. This is because recent studies revealed that there were evidence of water stream and caves and also a sea in the long time ago. So we are still exciting for the evidence of life on Mars. っていう感じで、まあ河川気体が出てきたわけで、希望が出てきたわけですね。
なるほど。あの、僕意味知らなくて今調べてたんですけど、この perseverance、 perseverance かなは我慢強さとか不屈
の
努力って意味があるんですね。
そうなんですよ、僕も知らんかったけど使わんもんねこの英単語。
使わないですね、なるほど。え、それで今回の探査はなんかまだあれですか、そっか、実際に持ち帰りたいとかなんでしょう、水。
ああ、そう、それも実は一つの目的やね。そう、まずパーサビアランスについてちょっと簡単に説明しておくと、2020年、はい、今年の7月に打ち上げられましたと。で、
あ、そうです
ね、まあ、7ヶ月後、そうそう、あ、よく知ってたね。で、7ヶ月後に火星に着陸しましたと。
意外だったんですよ。あ、結構前に出発してたんだっていう
。そうね、7ヶ月。よね、まあ、
長旅ですよね、
まあ、長旅よね。でも7ヶ月で着くんやって考えたら全然移動としてはありえるよね。
まあ確かに今まで海渡るのにね同じくらいの期間かかってたと思ったら、日本からアメリカとか、
確かにそうだね、
だいぶ遠くまで行けてますよ、うん、
ね。で、まあこのパーサビアランスっていうのは、はい、まあ、簡単に説明していくとどういう装置かっていうと、7つ全部で特殊な機器を持ってますと。
はい、
で簡単に説明するとカメラが2つ、はい、で火星の表面物質を分析するピクセルっていうのがありますと、
はい、
でそれから有機物とか鉱物を調査するシャーロック、まあ、これシャーロック・ホームズにかけてるよね多分。
面白い。
そうそう、なんかこういうのがあるのよね、面白いね。で二酸化炭素から酸素を抽出するモキシーってやつと、
はい、
ダスト観測機のメダ、この辺はちょっと何とかけてるのか分からへんけど、で、うん、地下構造をレーダー観測するリムファックスっていうのがあるみたいです。
はい、
そう、まあ、だから物理じゃない、その探査機器としてはこういう感じ、まあ大体だから化学、化学と地球、あ、物理学かな、
うん、
で、
はい、
サイズ感的には大体ね、車の普通の一般の SUV 車ぐらい。
あ、結構大きいですね。あの写真見ると何だろう、そうそうそう、自転車っぽいサイズですけど。
ああ、そうよね、なんか結構でかいみたいで、で重さは1トン、まあだほとんど車なんよね、
本当ですね、めっちゃハイテクな
車が、そう、めっちゃハイテクな車で、そのパーサビアランスのミッションは、はい、基本的にはキュリオシティと一緒ですと。
はい、
ただちょっと違うのは、あ、これね、英語版があるから説明っていうか、そのまま引用すると、英語のミッションは、はい、Seek signs of ancient life and collect samples of rock and regolith、for possible return to Earth ってなってますと。まあ、当然ね、この、 あのパーサビアランス自体が地球に帰るっていうのはまあ無理なんですけど、
河合町に置いてかれるんですね、
そう、まあ多分だからあれよね、キュリオシティも置いていかれるはずよね、だって戻るシステムないもんね。
うん、まあ戻す、ね、大変さありますもんね。
そうそう、多分もう死ぬほど大変だって、車1台さ、あの地球上にあるやつをさ、なんか飛ばして、地球から飛ばして、あ、まあ、火星から飛ばして地球に持ってくるっていう、ほぼ不可能じゃない、ロケット装置みたいな持たないといけないわけ。
もはやそっちにあの NASA のスペースセンター置いとかないとやばいですよ
確かに確かにそうそうそう、
じゃあせめてサンプルだけでも、
まあ、そうそうそう、サンプルだけだから、あ、ごめん、日本語で説明するの忘れてたから説明すると、まあ、過去のこの生命の痕跡を見つけることと、うんうん、それに加えて岩石と土壌のサンプルを収集すること、
うん、
かっこ将来的に地球に持ち帰ることも含めみたいな、そういう感じですね。
ああ、じゃあ結構あれなんですね、できれば持って帰りたいなぐらいのなんか印象ですね。
そうそうそう、どういうことかっていうと、あの、これこのパーサビランス自体を見てたらちょっと分からへんねんけど、実はあの、2024年、例えばスペース X とかは2024年から2026年に有人火星探査しますよっていう計画をしてるねんな。
おお、やばい。
そう、アームストロング
的な感じがまた起きるんですね。
そうそうそう、3年後最短で。まあでもコロナがあるからもうちょっと遅れるかもしれないけどね。
ああ、確かに。でも
そうで、まああと NASA とかもそういう計画があるようですと。
はい、
で、まあ、これで、まあ、有人 で火星探査するってことはですね、当然あの人間あの行ったままになるわけではないんで帰るわけなんで、その時に、
うんうん、
あの火星のサンプルをパーサビエランスにどっかに集めておいてもらって、取ってきてあの火星のいろんなところから集めておいてもらって、人間が着陸するであろうところに置いておいてもらうと。
ああなるほど。あ、じゃあ今は持って帰る術はないんですね。
そう、今すぐはない。だからもうこういう格好書きみたいな感じになってるんやと思うね。
なるほど。うわ、友人で持って帰る、すごい計画ですね。そうそうそう、
だから先に行っていろいろ集めておいて、人間が行った時に ありがとうありがとうみたいな感じで持って帰る。
まあでも火星ね、まあうん、そうあれですよね、いろんな場所から集めるって考えたら、まあ、4年
そう
で長いよね、短いかもしれないですね、うん、
確かにね。であとあのキュリオシティとかも、もしキュリオシティはそういうなんだろう持ち帰る箱がないのかもしれない、ちょっと僕そこ調べてないんやけど、知れないけど、キュリオシティなんてもうさ2011年に行ってるから、うん、もう10年ぐらいで、だから15年ぐらいね、人間が到達する頃には行ってることになるから、うん、まあなんか協力したりしてね、サンプルとか集めてくれてるといいよね。
北半球南半球で分かれてとか。
絶対もう死んじゃうと思うけど。そうで、まああともう一個面白いのが、あのこの、はい、パーサビアランスにはさっきシャーロックっていうのがあるって言ったと思うんやけど、
はい、
このシャーロックの中にですね、実は新しい火星用のサンバイザー素材とか宇宙服の候補素材とかもセットされてますと。
ああ
で、
はいはい、
そうそう、それであのまあ何かその火星表面の強い放射線に耐えられるかどうかをテストして、でそのデータを地球に送りますっていうこともしようとしてるみたいね。
実際にねこう劣化するかとか。
そうそうそうそう、
だって気温差って確かあれ激しいんでしたっけ、火星って。
そう、火星はすごい昼と夜で激しいみたいね。
だからその環境に耐えれるか、まあ、人間のところ
は、まあそうか、うん、そうそうそう、耐えれるかどうかと。
そ
うで、やっぱさ、あの火星の状況を地球上でシミュレーションというか、そのなんだろう、
はい、
なんとなく真似したモデル作って、でそれで試すっていうのもまあ当然やってるし、
うん、
やってると思うんやけど、まあまあでも現地行って実際実験できるならその方がいいよね。
そうですよね、それこそ、
うん、
なんかあのアンダーエスティメートしちゃって、思った以上に火星風強かったとか分かんないんですけど。
そうそうそうそう、うん、そんな感じ、そんな感じ、放射線とかね、
うん、うん、
っていうのもやりますよと。であともう一個すごいのが、はい、インジュニティっていう小型ヘリを実は持ってますと。
はい、何するんですか。
でそれであのやっぱさ、この火星ってさ、なんか写真もしかして見たことあるかもしれないけど、すげえデコボコしてる、まあ、要は本当砂漠のデコボコの、
うん、
いわゆるなんか宇宙の星のイメージなんやけど、
うん、
ってことはさ、デコボコしてるってことはローバーとかやと行けるところに限界があるわけやん。
ああ、そうですよね。
そうそう、だから小型ヘリとかあるとカバーできる範囲が一気に広がるので、でその小型ヘリを多分使おうとしてるみたいですね。
あ、じゃあそっか、ヘリで坂の上とか登らせて、なんか
そう写真撮ったりとか、
うん、得られない情報を得てっていう。
そうそうそう、最初はなんか高さ3メートルを30秒ホバリングして、でそれを、1ヶ月間5回飛行してテストして、で最終的には数百メートルぐらい飛ばそうっていうふうに考えてるらしいよ。そうだから、まあさ、多分その最初の1ヶ月間ぐらいはテストするけど、だんだんだんだん距離増やして、もしかしたら今年の春とか夏前ぐらいにはなんか結果が出てるかもしれないね。
うん、そのローバーでは行ききれないところにヘリコプターみたいな、ドローンみたいなやつですかね。
そうそうそうそうそう、そんな感じ。
へえ、どうやって操作するんですかね。もうあれか、別に人間が同時にとかじゃなくて、もう自動で飛ばすのかな。だって
そうね、なんかね、このパーサビアランスからコマンドを飛ばすってどっかに書いてあったと思うけど、パーサビアランスがまあまあ、そのなんだろう、母艦になってるんやろうけど、ちょっと人間が、でも人間が操作するよね、多分プログラム組んで、ここ行ってくれってしたらそこに行くみたいな感じになるんじゃないかな。
そのなんか地球からそのなんだろう、ライブで操作するって考えるとめちゃくちゃラグ激しそうですよね。
それは絶対無理っしょ。
ですよね。
うん、
でもすごい
すごいよね。そう、まあ、なのでまた続報が多分春夏ぐらいにあるんじゃないかなと勝手に妄想してます。
アップデートできたら面白いですね。
うん、多分出てくると思うよ。なんかいろいろ情報多分で見つけましたとか、あのちょうどね、パーサベランスがなんかそのさっき言った海の痕跡の近くに置かれてるから、まあ一番つまりなんだろう、その生命の痕跡発見する可能性が高いところの付近らしいので。
確かになんか干からびた魚とか煮干しが落ちてたら面白いですけどね。
そう、確実に人間が住んでるよね。
人間の痕跡あったら怖くないですか。
いやもうそれはすごいよね。いやあったらもうめっちゃ面白いけど、ね。そう、Perseverance was launched July on 2020 and arrived on Mars this February. And its mission is same as Curiosity, almost same as Curiosity. Seek signs of ancient life and collect samples of rock and regolith and for possible return for to the Earth. And you might notice that how they can return the samples. Actually, Perseverance cannot go back to the Earth, so they collect samples for human coming to land on Mars on 2024 or 2026. And for this purpose, Perseverance has small materials for spacesuits to check if the suits can resist the strong radiation on Mars or not. って感じで、なんかいろいろやってるみたいですと。でちなみに、まあ、これもほとんど、はい、この内容でほとんど終わりなんですけど、最後ちょっと面白かったのが、
はい、
あのこれまでまあ実は火星にローバーを無事着陸できたのは NASA だけらしいんですよね。
ああはい。
そうで、なぜかと、まあ、なぜかっていうか、まあ、想像したら分かるんですけど、はい、あの地球の一番高いところから1万メートルじゃないな、だから100キロとか、高度100キロとか200キロから車を落としてですね、無事無傷で着陸させるのは非常に難しいからなんですよね。
あ、それがつまりあれですか、火星探査機に求められる強度ってことですか。
そうそうそうそう。いや違う違う違う違う違う、それはやばすぎるよ。
あ、なんか火星の上でポンと落としていくのかと思いました。
違う違う違う、まあ、あのこれでまあクイズなんですけど、最後もほとんど終わりなんですけど、はい、クイズなんですけど、じゃあ、
はい、
まあ、1トン近くの車がですね、はい、まあ、ロケットの上に最初にいるから時速大体2万キロぐらいで飛んでるわけですよ。
はい。
さあキアヌならどうやって安全に着陸させるでしょうっていうクイズ。
え、その時速2万キロで飛んでるロケットを、
まあ、ロケットというか、まあ、ローバーでいいかな。も
あーなるほど。
時速2万キロで飛んでて1トン近くあります、はい、さあどうやって着陸させるでしょうっていう、はい。
あーなるほど。まあ、NASA の映像とかをちょっと参考にするんですけど、パラシュート兼逆向きにロケット発射みたいな。
あー、もう知ってたんや、もう大正解やけど。
あ、そうなんですか。知らなかったです、う
ん、あ、知らなかったの、すごいね、
はい、
いやすごい100点100点よ。
ちょっと NASA に点のあの就活してきます。
すごいね、よくわかったね。
なんかあの人間がこうあの ISS から帰ってくるときとかパラシュート使ってたりとか、あとはスペース X がロケット回収したじゃないですか、なんかリサイクルするために。
なるほど、ね、なるほ ど, なるほど。
それどなんかそれ使ってるのかなみたいな感じですけど。
やばいね、そうすごい大正解
よっと。
でそう、実はこれ難しいポイントが3つあって、3つあって、はい、まあ、そのさっき言ったように大気圏突入するところで温度が非常に高いっていうのと、大気自体があと火星薄いっていうので、また難しいわけよね。
なんか数千度の温度に耐えなきゃいけないんですよね、確か。
そうそうそう、多分そう。うん、で、まあ、あと高度が非常に高いところから落ちますよっていう、まあ、この3つの難しさがあって、で、まあ、さっきキアノが言ってくれた通りで、はい、このパーサビアランスに、なんだろう、このロケット装置をパーサベランスが 下部分で、上部分はロケット装置をついてますみたいな、そういう構造にしてて、でそれを、熱シールで守って大気圏に放り投げますと、
は
い、で最初は大気圏で熱いけどその熱シールドが守ってくれて、である段階でパラシュートを開いて減速しますと、
はい、
でただし火星は大気圧が薄いのであんま減速しませんよと。
意外とヒューンって落ちたのかな。
そうそうそうそうそう。だからまあ要はなんか、まあ、極端な話すると真空の中でなんかパラシュート開いてもさ、
あ確かに
空気抵抗ないから意味ないやんみたいな、まあ はいはい、そんな感じ。極端な話すると、
はい、
で、まあ、減速十分じゃないんでどうするかっていうと、パーサベアランスはこの上部分と下部分の本体に分かれます。あ、上部分はちなみにスカイクレーンっていう名前らしいんですけど、
かっこいい。
そう、文字通りなんかクレーンゲームでさ、クレーンで上側ぶら下げてて、で下側になんか景品取るみたいな感じで、
はい、
あのパーサベイランスが下側にあって上側がスカイクレーンで真ん中2つが紐みたいなのでつながってますみたいな、そういう感じ。
へえ、こうぶチューブラリーみたいな感じなんですね。
そうそうそう、チューブラリーみたいな感じ。
へえ、
そうで、
それが、
その上側がスカイクレーンでそいつがロケット噴射しますと。で下側の本体がブラブラぶら下がってゆっくり加工していくみたいな感じ。
あー、なるほどなるほど、こうか。そうですよね。こうじゃああれですよね、パーサなんて言うんだっけ、パーサベリアンス、
うん、パーサベリアンス
にあのロケットかかって大丈夫なんですかね。
あー、そうそう、いやもうそのポイントが超大事で、だからまあ、はい、そのスカイクレーンと本体の間は結構長い紐、だいぶ長い紐でぶら下がってるらしい。
ああ、それで減速すると。で最終的に地面に最初につくのはパーサベイランスが、
そうパーサベイランスがついて、でだけどあのスカイクレーンはさ、そのまま上から落ちてきちゃうからどうするかっていうと、ついた段階が、パーサベイランスがついた段階で紐を切りますと。
うん、
そしてスカイクレーンはロケット噴射してどっかに飛んでいくらしい。
とりあえずあのそうそうそう、ローバーに当たらないどっかに行くみたいな。
そうそうそう、どっか行くらしいよ、
役目だけ果たして。
そう、
っ
ていう感じになって、いやだからすごいなと思って、でなんかね、なんか結構話だけ聞くとさ、マジみたいな、そんな単純なんでいけんのみたいな感じなんやけど、NASA は他にも何十種類も方法を考えたけど、まあ、この方法がまあ、一番なんか初歩的に見えるけど一番いいでしょうみたいな感じで採用されて、で実際成功してるから OK ってことになってるら
しい。なんかすごいあれですもんね、みんな緊張してる感じで、あの着陸成功した瞬間もう歓喜上がってましたもんね。
ああ、そうらしいね。なんかね、見てないけど、
だって本当にうまくいくかはね、本番の時にしか確認できないから。
そうそうそうそう。
でも他の方法、う
ん、はい、他の方法はちゃんと調べてないけど、
はい、
でもこの方法のいいのが、さっきキアノが言ったポイントがすごいいいポイントで、あの、はい、スペース X がさ、ロケット回収するみたいに言ったやん、ロケット噴射の方向を微調整して、
はいはい、
っていう感じの技術がそのまま使えて、どこに落とすかを結構うまく選べるらしい。
あー、そっか、こうそうですよね、こう落ちないようにこうブンブンってこう調節して最終的に好きなところでみたいな。
そう、今までは多分キュリオシティの時代とかはおそらくなんかそういうのがあんまできてなかったから、結構適当、どこに落ちるかあんま分かってなかったんやって。
あー、そっか、コントロール効かずにもうたまたま火星の向いてた面でみたいな。
そうそうそうそう、
あ、
まあ、どっかしら落ちたらまあローバーやから動いたらいいやみたいな感じに捉えられてたらしいけど、でもまあまあそのパーサベイランスとか、まあはまあ少なくともそういう技術はあるっていう感じなのかな。実際にパーサベイランスがしてるかはちょっと分からへんけど、
はいはい、
らしいですよ。
じゃああえて選んだんですかね、この海らしき場所っていうのは。
そうそうそう、多分そうだと思う、
うん、
らしいですというので、まあ今後期待ですね、はい、まあ確実にこの何らかの成果を出してくれると思うけど、
期待ですね。だから有人探査もめっちゃ期待です
ね。有人探査はすごいね。でも7ヶ月さ、
はい、
あの何人か知らんけどさ、少人数で過ごさないといけないっていうのが大変よね。
大変ですね。だって ISS みたいに生活とかできなさそう。どうだろう、できるようにするのか、それこそ映画みたいになんか重力作って、あの円盤の回転して
できんのか、まあ、重力作る装置じゃないと思うけどね、すごいよね、相当精神力がないと。
そうですね、なんかあれますよね、遠心力で重力再現するみたいな。
遠心力、ああそうなんや、あ、はいはい、まあ、精神力って僕は言ったけど、遠
心力両方必要ですね
そうそうそう、はい、まあっていう感じで、
面白かったです、
期待ですね、
はい、はい、じゃあ
最後に
告知を
お願いします。
はい、
わ、はい、
かりました、ね、バイリンガリリオはですね、ツイッターアカウントもあるんですけど、配信は YouTube、Podcast、Apple、Spotify でも配信しています。で、新しくローンチしたバイガリラボっていうオンラインコミュニティがあるので、そちらもメンバー大募集中です。ということで、そうですね、あと YouTube も結構あれなんですよね、うん、限定アニメとか出してるので、可愛いね、ホワイトボードアニメでいろいろ3本目出てますので、ぜひ見ていただければなと思います。はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ今日はこんな感じで、また次回の放送でお会いしましょう。それでは、はい、バイバイ。
See you next time.